そこそこアニメそこアニはそこおたプロジェクトがお送りいたします。ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
もうどんどんクムさんのところを撮ってみたよ。
もう今に私居場所なくなりそうな感じです。
窓際に追いやられてくる。
空気だから私。これくらいは読ませてよっていうこと。
もうね、今日はね、重い重い。もう皆さん長いよコメント。人生を語ってる感じだよね。
ボイックって全然わからん。
これでもね、もう今回ね、もうごめんなさい、かなり、ね、皆さんの、ね、長文もカットしておりますし、熱い思いを、ね、くださった方々のコメントを申し訳ない泣きながらこう、ボツにしたのもありますけれども、ほら、ね、やっぱりね、思ってることがやっぱり似てるところっていっぱいあるからね、そうするとほらどれかを選ばなきゃいけなくなるので、いいことを書いてあってもいいコメントでもこっちを言う、ね、使おうと思うとここが重なるからちょっときつくなるなみたいな、そんなんでカットしちゃったのもあるので、もう本当もう申し訳ないっていう感じですよね。いや、まあみんな好きだね、推し守る、
こんなに来ると思わなかったですね。
まあほら結構さ、なんかきついことを書いてる人もいますけども、きついことは書いてるけれども好きだからだよね、
結局ね。
ということでね、今日のテーマは推し守るなんですけれども、ヘビーにヘビーに行きたいと思います。
はい。
君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。
そこはに
特集推し守る。はい、ということでね、
はい、
コメントもいっぱいですけれども、じゃあまあコメントベースで今日も行きましょうかね。はい、お願いします。
小木健さん、僕にとって推しさんの作品といえば機動警察パトレイバーでしょう。と言っても劇場版ではなく、後期 OVA で脚本を担当されている第8話火の7日間がツボです。普段は脇役のはずの読者日課整備班にスポットを当て、くだらない事件で大騒ぎするパトレイバーなのに、レイバーはほとんど登場しない推しさん流のギャグが満載で一番大好きな回です。あとミニパトも良かったですね。なぜなんでしょう、あの冗長なナレーションやセリフがオタク心をくすぐるのでしょうか、ということでありがとうございます。
はい、ということでね、パトレイバーやっぱ来ましたよ。
うん、来ましたね。
まあもうね、今回はね、もういくつかに絞られるなっていうのはあるんですけれども、
そう、はい、まあ、4つぐらい、
そうね、要はそのね、みんなそのほらマニアの人たちから行くと推し守るってもっと古い時代からいろいろあるのはあるんですけれども、うん、でもまあ一般的なこう感覚でいくとパトレイバーからでしょうかね。
名前をこうなんて言うんでしょう、名前を出しておーって言われるようになったのはこの辺からですかね。
そう、まあ言ってみたらその前の、今回出ませんでしたけどのやつが結構重いっちゃ重いんでしょうけどね、
うんうんうんうん、
年代の差っていうのもあるかもしれませんね。パトレーバーもうちょっと、パトレーバーが1989年ですよ。
89年ですね、
はい、で
ちょうど俺がこの時中学生で、で友達が押井守が監督でどうのこうのなんて言ってて、それで一緒に見に行った覚えがあります。
まあ今のはムービーの方ですけどね、その前ですからね、
う
ん、あ OVA 版とか、
はいはいはい、そうそう OVA の方ですね、
はい、になるのですけれども、一応まあそんな感じで、火の7日間ね、これねあれですね、
エロ本探しの話、
エロ本とかビデオとかが見つかってしまい、それを大問題になってしまった、班長が、これは許さんと、うんうんうん、お前ら粛清だってなったんだけれども、それよりも、榊班長はまあそれでよかったのに、それにこうね、問題をより大きくしてしまったのが、
あら、しげさんが一番悪いよ。
しげさんが悪いという。もうしげさんはね、やっぱりね、美味しいキャラクターでしたよね、とにかくね、パトレイバーに関しては。榊班長もすごいかっこいいんだけどね、映画版とかではね。
調査を思い出しますね。
そうね。
怒りや長さんを。
いや、そこ基本超いいじじいだよね。かっこいい、ね。昔ながらの、こう、なんていうの、ね、職人みたいなね。
そうそうそう。あの、劇場版でもテレビ版でも、あの、常にこう、いい立ち位置に
います、ね。そうそうそう。かっこいい、みたいなね。ああいうじじいでもうるさいと思うよね。
そうそうそう。あの、同じ職場にはいてほしくないです
よ、ね。漫画のアニメの中で見る分にはいいけどね。
毎日ぶん殴られそうだ。
そうそうそう。本気でぶん殴られそうな感じがあるからね。そうそう
海にも落とされるし。
普通に落とされそうな感じ。そうそうそう、はい。あの、ミニパドの方ですけども、ミニパドの方は監督は押井さんじゃないんですよね。
うん、らしいですね。
監督か、あの、神山さんだよ。
ああそっかそっかそっかそっか。はいはいはいはい。はい、すいません。ああ、そっか、勘違いしてました。この時のパトレイバーの劇場版が神山さんが監督だと思ってました。
ね、神山さんが監督してまして、脚本演出が、おしいさんなのかな、
うん、あの、人形劇みたいな、ね。
そうです、そうそうそう。パトレイバー、ミニパトは、こう、久しぶりのパトレイバーだったんで、私、こう、DVD 予約して買いましたからね。
おー。そういや、そっか、久しぶりだったんですね。はい。これでっていうのは
ですね。だからパトレイバー私大好きなんで、
うんうんうん、
LD から持ってますから LD DVD まあさすがにブルーレイまで買ってれば、本当の推し信者でしょうけど、まあ、そこまでは行ってないという。
うんうん、はい。で LD からってのはすごいな。
いや LD から買うでしょ。LD あのねケースでかいんだよね。ボックスケースなんだよね。うん
ねえ、なんかあの、俺の友達なんかみんなあの、レコード入れる棚に。
はいはいはい。うちもあの、だから DJ 用の、あの、なんかレコードケースがあるじゃん。
レコードラック、
ね。ラック。うん、そうそう。あれに入ってます。LD 今でも。
うわぁ、
はい。だって置き場所困んじゃないあれ。
そうですね。確かに邪魔臭いんですよ、ね。
邪魔なんだよ、もう。
取り回しも
効かない。だって使わないしさ。どこ置けばいいでも上に置けないじゃん、物とかさ。
そうですよね。
普通の箱とかに入れるのは怖いじゃない。反りが。うん
ああ、そっかそっかそっか。
そういうのがあるんでね。はい。まあ、日の7日間確かにツボですね。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。タスタスさん。押井監督作品の特徴は、透明でしょう。時には、口パクすらない静止したシーンで、キャラクターに長台詞を語らせる作りは、手塚治虫を源流とする、過剰に動くことを求められたアニメの規制概念を破り、アニメの表現の幅を広げたと思います。個人的に見た作品はほぼ全部好きです。が、天使の卵だけは無理でした。自由すぎ。本人が望むかどうかはともかく、枠組みのしっかりした原作で縛ってやれば、惜しい監督に勝るアニメ監督は今のところいないと思います。ということでありがとうございます。
はい。まあ、こうね、大体ね、長台詞は基本的にこの人のポイントですからね。
うん、この監督の作品を漫画にすると、ネームが異常に長いか、セリフが極端に少ないかのどっちかだと思うんですよね。
まあ、動かないっていうか、こう、まあね、要はカメラがずっと固定されてたりとか、動いてるんだけどシーンだけだったりとか、キャラクター動かない、セリフ付きじゃないみたいなのゴロゴロありますからね。要はナレーションが多いんだよね、どうしてもね。
そうそうそう。
あとはまあキャラクターの長台詞はこれはもううるせえ奴らもそうだし、他の作品も全部そうなんですけど、まあ特徴ですよね。押し節とまで呼ばれるような、多分そんなとこだと思うので。あとはね、こう、言い回しがね、特徴的だよね。
セリフ回しは、かなりなんか、小難しく言いますよね。
そうそうそう。あえて小難しくやるっていうね。
だから、この監督の作品になると、なんていうんでしょう、キャラクターがみんななんかこう、小難しい人になるっていう、ね。そうそう。
だから、他の、例えば同じテレビシリーズとかだったら、監督が違う時があるので、特にうるせえやつの時とかそうだったけれども、うん、そうなると、全然違う感じになるっていうね。
そうですね。劇場版のジャイアンみたいなね。
いや、だから、ジャイアンは良すぎ、いい人すぎだろ、いきなり。
だいぶ変わりますよね、そういう意味じゃね。
そうね。まあ、そこが、推しらしさっていうところかもしれませんね。天使の卵ね、私、昔ビデオで見た記憶があるんですけど、この前ね、その去年ですよね、だから、推し特集を NHK がやってた時に、はい、見ました。久しぶりに見ましたけど。
羨ましいですよね。俺もちょっと見たかった。
まだハードディスクに残ってると思うけど、でも、まあ相変わらずですよね。相変わらずっていうか、まあ変わったわけじゃないね。そのままかもしれませんけど。
うん、
いや、わかんない。何をやりたいのか。
まあこの頃は多分一番好き放題に作ってたんでしょうね。
でもこれを作ったから、干されたわけなんで、好き放題を作っていいもんじゃないものをやっちゃったんじゃないの。
ああそっか、はい、逆にそのなんて言うんでしょう、あの自分で自分を縛っちゃったみたいな。
そうそうなのかな、
おけつみたいな。
まあとりあえず、天使の卵はねやっぱすごい特徴的、まあ、芸術作品みたいになっちゃって、アニメは芸術でいいのかっていうところがね、要はこう見てる方置いてきぼり感はすごい強いですよね。まあなんかこう環境ビデオとして見る分にはいいのかもしれませんけど、うん、
音声を切ってバーなんかで流してたらいいんじゃねえのみたいな。
ああ、グランブルーみたいなのにね。
そうそう、グランブルーみたいな。
はい、はい、ありがとうございました。
YHWH さん、押井守監督といえば僕はもうゴーストインザシェルです。押井さんの映画は全てに共通して絵が綺麗なのが挙げられるでしょう。大方のメジャーなアニメ映画はエピソードをどんどん詰め込んで休まる隙間も絵を見る余裕もないのが多い中、非常に貴重な作り方をしてくれる監督だと思います。実は押井監督の映画で一番安心できるのが女性キャラクターが少ないことなんです。映画のコアに女性かっこ少女キャラクターがきっちりいるんですが、少ないがゆえにきっちり立っている。こう一点という言い方でもいいと思うんですが、ゆえに可愛らしさや美しさが際立っているんですよね。ということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
広角機動隊いいよね。
広角機動隊っていうとなかなかこうね、テレビ版とこうごっちゃに、テレビ版っていうのかな、こう、
うん、まあ、
ごっちゃになりかねないので、うん、この辺はね、やっぱり区分けしといた方がいいなっていうのはあるんですけど、まあ、推し監督の純粋な、広角は、ゴースト・イン・ザ・シェルとイノセンスだけですからね。
ですね。あと、スタンド・アローンは違うんですよね。は
い、スタンド・アローンと笑い男のシリーズは全く違いますね。で、セカンド。両
方好きだけど
ね。そうですね。で、セカンド・ギグの方は、これは、ちょっと絡んでるみたいですね。
あ、そうだったんですか。
そうですね。ちょっとだけ絡んでるんですよ。
あんまりなんかそんな感じしなかったですね、でもね。
うん、だから、一部のファンは、推し衆があまりにも出ると良くないっていう人もいましたもんね、セカンドギグに関して。
そうだったんだ。
はい。ほら、推し監督ってやっぱりいい部分もすごくあるんだけれども、まあ、ある意味とこう、なんか特徴的すぎる部分っていうものがある。
いや、悪が強いですよね。
この悪が強さっていうのは、一般受けをするのかって言ったら、推しマニアにはいいんだけれども、こう、うん、素直にそのアニメを見て楽しみたいと思ってる人にはちょっといまいちなんだよね、はっきり言ってしまえば。
なんか考えなきゃいけないような、
そうね、
お説教されてるような気持ちになって、
まあ、言ってしまえばそういう部分もあるし、こう要は画面を見て終わった後にあれは何だったんだろうっていう部分がいい部分もあれば、こう、娯楽として楽しもうとした時に楽しめない部分もあるんじゃないのかなっていうね。そういう意味じゃね、このね、神山監督はその辺がうまいかな。
そうそうそう。かなり対局に位置してますよね。
でも、押井塾の一人だからね、彼もね。
そうなんですよ。だ同じ穴の人とは思えないよね。
でも、そういう意味では彼は、うまくこう、押井のいいエッセンスだけを持ってきたんじゃないのかなと。
うんうんうんうんうん。
そういう意味じゃ、まな弟子としては素晴らしいんじゃないの。
そうですよね。ある意味、こうね、完成されてるんじゃないかと思うぐらい、こう、なんていうんでしょう。いいものを作ってたり、
そうね、だからこそこれはさ、推しみたいな神にはなれないのかなっていうところもあるかもしれない、ね、
逆にね、
逆にはね、そうそうそう、でもならなくていいんじゃないか
って気がする、ね、
そう、そこになったらまたおしまいなんじゃないかっていう気もある意味するので、そうそうそう、
この人がとりあえず死ぬまではこの人はこの人だけでいいんじゃないかなっていう、そうそうそう、こういうの
推し守るは推し守るで終わるみたいなね、
そうそうそうそう、それでいいと思うんですよね。
そんな感じがありますね。あ、女性キャラクターの件ですけど、確かにね、こうね、女の子はほとんど出ないですよ、推し作品は。
言われて気がつきましたけどね、まあ、
まあ、そもそも原作ものは仕方ないけどね。
そうそうそうそう。だけど、そうですよね、女性キャラクターが少ないし、なんて言うんでしょう、こう、みんな大人しいっていうか、クールな人多いですよ。
あとはこう、大人の方が多いので。
そうそうそうそう。
こう、なんかこう、ドキドキさせる、ね、素敵なおば様みたいなのもいるしね。いや、もう私、南雲さん大好きですからね。
ああ、そういう意味で言ったんだ。そうね、南雲さんは非常にいいですよ。
いや、やっぱりね、たまりません。はい。
あ、後藤隊長なりてえなみたいなね。
後藤隊長は理想の上司じゃないですか。
そうそうそう、俺もそれはね、思ってましたよ、本当に。
今でも後藤さんが見たいから、パトレーバーやってほしいと思う。
そうですね、それはありますね、うん、本当。
まあそういう意味じゃさ、ちょっと間違ってるよね。
うん、ちょっとね。
作品としては、パトレーバーは、やっぱりこうね、ね、若い二人がメインなわけじゃん。
ノ
マと、ね、ノマとアスマが本来ならメインじゃなきゃいけない。
確かに。アルフォンスがいて、みたいな。
そうそうそう。アスマは、確かに美味しいキャラクターなんだけれども、
うん、
ノマが意外と弱いよね。
そうですね。
作品の中からするとね。
ノアいないと基本的になんて言うんでしょう、実家に対して文句言ってる人っていう風なイメージが強いような気がしますよ。
そうね。あ、一応ね、ヒロインのはずなのに、ヒロイン、まあ確かにね、アルフォンスで活躍はしてるんだけど、あんまりこう、ノアが好きだったっていう話を聞かないよね。う
ん、そうですよね。あんまりそういうところはない。そういう要素ないですよね。
そういう要素ないよね。ね、うん。まあそこがちょっとね、まあ何よりも後藤隊長が好きみたいな。
そうそうそう、やっぱ動かしやすいからじゃないですか、
まあまあその辺がこの人の特徴かもしれないけれどもね、はい、まあ、でもその中に出てくるこう女性っていうのは魅力的だっていうことでしょうね。
そうそうそう、はい、そうですね、むしろそういう扱いになってるところがいいのかもしれない、
はい、萌え系なキャラなんで一人も出てこやしね
押井守の萌え系作品とか見て
み、まあ、でも天使の卵ちょっと
天使あれか
燃えてますよ。
そっか、もうちょっと売れてくれるかなじゃあ
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。波のまにまにさん。さて、お題のおしいさんですが、劇場版パトレイバー以降の作品を見れば、彼の作家性は十分堪能できますが、彼のもう一面である、タツノコ出身のエンターテイメント性は最近お目にかかりません。パトレイバー、テレビ版の地下迷宮物件や、戦闘ネタなどのドタバタを演出する彼の力量は最近の作家性の彼よりも好きです。それが遺憾なく発揮されたのはうるせえやつらであり、彼の第一回監督作品であるオンリーユーは最高の出来だと思います。主要キャラが総出演するドタバタコメディとして、テレビ版のスケールアップとして、問答無用にわかりやすくひたすら楽しい作品でした。個人的にはビューティフルドリーマーよりも好みです。ということでありがとうございます。
このね、タツノコ出身のエンターテイメント性って言いますけれども、
はい、
これもともとさ、テレビ版の一発カンタ君とかヤッターマンとか、タイムボカンシリーズ。
あ、タイムボカンシリーズだ。
はい、この辺のね、タツノコプロっぽいところっていうのは、ヤッターマンとか、まあその辺のこう、なんですかね、ゼンダマンとか、お助けマンとか、結構いろいろやってるんですよね。もともと。
ですね。
はい。まあ、この辺、もともとアルバイトで入ったのかな、なんか、仕事ない時にここ入っ、タツノコ入ったんですよね、確かね。
ご主人さん。そうだったんですね。
で、もともとは経理かなんかよくわかんないですけど、そっちの方の仕事をしていたのに、まあ、演出みたいなものをちょっとかじってたばっかりに、演出関係の仕事をするようになり、絵も描くようになり、みたいなことだったが出だしだったらしいんですよ。これ今みたいにさ、アニメの関係者になるぞって言ってアニメにつく時代じゃなかったからね、この時代ってまだまだ。ね、
絵描けるやつは絵描けみたいな。
そうそう、そんな勢いで、だってマクロスのグループだってみんなそんな感じでスタートしてますからね。大学生が集まって作ったようなもんですよ、あのマクロスの初代版なんて。
そうですよね。
だからまあそんなノリだったんでしょうけど、まあだんだんだんだんこう少しずつ、なんていうの、頭角を現してきたっていうことなんでしょうけど、
実力が認められれば、こうどんなところから来たやつでもなんかこう上に行けるっていうのはすごくいい時代だったような気がします。まあ
そういう意味じゃね、そういう時代だったんです
ね。悩ましいですよね。
ですね。パトレイバーテレビ版はほらまさに推しのそういうところのいろんなとこ。うん、まあそれはね、
いろんな人が出てきていろいろとドタバタして。
地下迷宮物件はまさにこうあれですよ、ウィザードリーですよね。
そうですね。これね、もう見てた時にそう思いました。
まあ、この頃、結構ね、これ、地下迷宮物件もそうだし、パトレーバーの映画版もそうだけど、トレボーとか出てきたりとかね。
うん、そうそうそう。
ウィザードとかね。そう。まあ、その辺はもう、その辺が好きだったんだなっていうのがよくわかってるような感じがありますけれども。
基本的にこう、なんか、ドタバタしたものを作るの好きだったみたいですね、当時。
そう。うるせえやつ。うるせえやつらも多かったしね、その手のネタはね。でもやっぱその辺はね、面白かったんだよね、確かに、ね。
そうなんですよね。こう、ただギャーギャー騒いでるだけなんだけど、すごい面白かったのはなんでだろうっていう。そう、
火の、さっき話題が出てた火の7日間だって、やっぱもうドタバタの最高。
そうそうそうそう。
ミニパトの中にも、こうね、ハゼの販売の話。
あ、
とかあるんだけど、あれもめちゃくちゃじゃん。だからね。
内職かなんかしてたのかな、そんな話でしたっけ。
そう、内職がこう言ってね、まるでこう麻薬の販売みたいなさ、こう、ハゼの密漁がないとこう、みんな生きていけないみたいな。
そんな。だから、言い回しですよね、完全にね。
この辺とかね、
高木原。悪徳言おうとすれば、いくらでもそういう。
高木原涼子さんが、こう、なんか、長ゼリフ担当してましたけど、ね。
そう。あの、ナレーションやってました
よね。はいはいはい、素晴らしかったですよね。まあ、そんなところは、確かに推しのいい。素晴らしいところじゃないかって、これは本当に思いますね。で、オンリーユーですけど、これ、まあなんかすんごいドタバタでね、作られたアニメだったみたいで、ただ原作者には好評だったらしいですよね。
ビューティフルドリーマーしか見てないので、ほとんど最近だと。
私はね、オンリーユーも、当然うるせえやつは全部見て、劇場で見てるんですけども、うんうん、好きだったんで、前回も言ってましたけど、うん、オンリーも見に行ってますし、まああの、まさに本当テレビ版をそのまま映画にしたエンターテインメントだったなっていう気は、してたので、もう素直に面白くは見てたんですけど、やっぱ記憶に残るのかって言ったら、それだけなんだよね。
ああ、雰囲気的にビューティフルドリーマーのそのドタバタとは全然逆？また違う？
全く違うかな。やっぱ種類が違う。だって流れてる空気が違うもん。
はいはいはいはい。あの、お祭りみたいなのがオンリーユーっていうことです
か？そうかもしんないね。だってビューティフルドリーマーに流れるお祭りはお祭りなのか？
うん、お祭りであの絶叫ですよね。
ちょっとほらずっとさなんかが流れてる感じじゃない。
あ、はいはいはいはい。あ、そういう意味か。
そう、切なさが流れてるような気がするんだよね。ビューティフルドリーマーには。
そうですね。
そこがまず全然違うと思います。
うんうんうん、
画面のトーンから何から全て含めて。
なんかあの、なんつうんでしょう、邦画のあのなんつうんでしょうね、ホラーものを見てるよ感覚にもちょっとなりましたね。
まあその辺がね、ビューティフルドリーマーとも違うので、まあ純粋なうるせえやつらファンにはオンリーユーの方がもしかしたら合うのかもしれないですよね。うん、はい。ってことです。
ありがとうございました。マルアットマークミクシーの住人さん。テレビ版のうるせえやつら、そこでの脚本家、絵コンテ、原画マンの伝説的暴走、その次がうるせえやつら2、ビューティフルドリーマー、天使の卵、赤いメガネ。このあたりを見ている頃は、自分も難解と言われるストーリーが快感でとても幸せでした。そんな祭りの頂点が、機動警察パトレイバーの最初のオリジナルビデオ版、特に第5話、第6話のニカの一番長い日でした。雪の東京に一斉放棄した自衛隊というストーリーがあり得るかもしれない近未来として提示されるのです。アニメファンは、そのあり得るかもしれない近未来に、パトレイバーという見越しを立てて、以後10年間ほど熱狂します。押井守監督は、ヒットメーカーの一人として挙げられ、広角機動隊、イノセンス、と続きますが、この頃になってくると、映画を見に行くというより、その年の押井守を確認するという本末転倒なことになってきました。去年も劇場でスカイクロラを見ましたが、映画を見るというよりか、押井守の映像講義を延々見せられているようで辛かったです。そんな自分の押井守のベストは、ご先祖様万々歳と、パトレイバーの劇場版第一作、脚本作品も含めるなら、ミニパトも捨てがたいです。ということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これはまあ、押井のこう、流れですよね。
ですね。なんか歴史を語ったみたいな感じ、わかりやすくなんか流したような感じですね。
はい。まあ実、まあ大体このパターンの人っていうのは多いと思うんですけれども。
とかでも総じて書き込みはみんなこんな感じでしたよね。
そうね。一部を除き大体みんなこんな感じで、途中からこう、押井さんに対して、と思うようになってきてる人も大体同じようなところからなってるんじゃないかっていう。
見方が変わるっていうのはやっぱりみんなそこから、
そこかなっていう感じはありますよね。まあ、パトレイバーなんですけど、これやっぱりね、さっきからあんまりちょろちょろっと語ってますけど、やっぱこパトレイバーはやっぱこのニカの一番長い日から来ましたよ。
そうなんですよね。これあの、なんか映画っぽくなかったですか？
いや、感動した。っていうか、最後のさ、前後編の、後編のスタートがさ、
そう。
たまらないんだよね。
あの、5話の引きも良かったじゃん。
引きもいいしさ。
これは本当に。
そう。で、後編の方がさ、こういきなりここから来るかみたいなさ。
そう。あと、この、そう、あの、よく覚えてるのは、あの、カヌカクランシーの、あの、バイクアクション。
ああ、そう
ですかね。で、あと、あの、みんなして、こう、なんて言うんでしょう。 この時からですかね、なんかみんな重装備になってませんでした、こう、おまわりさんらしからぬ。
まあね、だってほら、戦わなきゃいけないから。
そうそうそう。戦争をなんか
やろう。戦争だから。俺たちは戦争やってるんだっていう感じの、
ね。そうそうそう。なんかそんなセリフもありましたね、確かね。
もうかん、もうだから、これはね、もう2課の一番長い日は、その頃の、まだ子供だった自分のね、子供だったのかな、子供だと思うわ。
俺子供でした。
子供だった頃のね、自分にね、すごい突き刺さったね。
そうですね。なんて言うんでしょう。映画になるなんて思ってなかったじゃないですか、この時は。
そうね、まだね。
そう。だけど、その、なんて言うんだろうな、この、テレビ版とは違う、なんか、盛り上がり方というか、ハードなストーリーっていうんですかね。
もうなんかね、こう、大人の、なんかそういうのを感じたみたいな、
ね。なんかそんな感じしましたよね。
それまでのほら、パトレーバー自体はドタバタものだったわけなんで。
うん、普通のなんかロボットアニメみたいな感じで見てたのに、なんでしょう、こう、レイバー出なくても燃えるんですよ。
そうね。まあ一応ね、これのまだ良かったところは、レイバーが最後に活躍するところで、ね、そうそうそうそう、止めるとこだけだけどね。
そこはエンターテインメントです
ね。そう、うまくまとまって、まだを、まだまだ何度かやれるさっていう感じで終わる。あの一言がまたかっこよくてね。
すごかったです
よ、ね。テロリストだけどね、やってることはね。
そうそう。ははは。だこれがなんかその後のパトレイバーの劇場版のベースになったような感じがしますよ。
そうね。でこの後多分パトレイバー1になるんでしょうけど、
うん、そうそう、
まあその辺はじゃあ次のコメントを読んだ後行きましょうか。
隊長アットマーク一人称はわしさん。多くの方々と同様にうるせえ奴らビューティフルドリーマーは今でも CS で録画した映像を引っ張り出してきて見るくらい好きです。まあわしの場合やっぱりラムちゃんよりも脇の周辺キャラの方が好きで、なんといっても千葉茂さんの演じるメガネ、これが今でも一番好きです。劇中で千葉さんが語っている友引前史第1巻序説第1章括弧抜粋括弧閉じは全部そらんじることも当時はできました。とにかく以前の推し作品ならわしはそのブランド名だけで買いに走りました。でも最近の推し作品にはどうもいまいち馴染めません。最初に違和感を感じたのは劇場版パトレイバー2からですかね。そして推し作品に対しての違和感が決定的になったのがイノセンスです。イノセンスでは推し監督は監督と脚本を兼任していますが、その脚本内容を見ていると馬頭トグサのセリフの端々に監督本人の思いがにじみ出すぎているところが多く、少なくとも前作のキャラならこんなセリフは言わないだろうって点が目立ちます。このイノセンス以降の推し作品は引用の部分が多すぎて、結局他人の言葉を継ぎはぎしているだけのように見えてしまうんです。いくら圧倒的に綺麗な映像を見せられても、それが何かこけおどしのようにも思えてしまいます。スカイクローラーは DVD が出ている今に至るも見る気になれないでいます。商業映画監督である以上、もう少し自己満足の点は削いでもいいんじゃないかしらとも思いますし、また他社の書いた脚本を使い自身は監督業に集中してもいいんじゃないかとも思います。ということでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まあ、ビューティフルドリーマーの話をちょっとまだしてませんでしたから、ここ行きますか、うん、前回言ってましたからね、やらなきゃって言ってね。はい、まあ、そんな感じでね、オンリーユーは、アニメ的なアプローチ、テレビ的なアプローチのうるせえやつらだったと思うんですけど、それがビューティフルドリーマーになると、押し節全開になりますね。
そうですね、何も知らない人が見たら、なんだこれっていうね。
まあ、うるせえやつらのキャラクターを利用した押しワールドですからね、
あの
ね。
そうそうそう。うん、本当そんな感じだと思います。
まあ、ただなんていうのかな、同じ年代を繰り返すっていうの、結局卒業しないじゃない、うん。
はい。
そういう意味では同じ空間の中に閉じ込められてるっていう部分は同じことなんだよね。ビューティフリードリーマーの世界も、うるせえ奴らの世界も言ってしまえば。
なんていうんでしょう、あのサザエさん。
サザエさん的ってね、結局ほら、いろんなものが携帯とかを使うようにはなってはいるけれども、変わらない。
文化レベルは上がってもあのキャラクターたちの成長はそこはないんですよね。
年は取らないってやつ、
ね、年取らないっていう、
その辺がもうそういう意味ではある意味ね同じことを繰り返すっていうところには一緒なのかもしれない。
うん
で彼らは結局そのビューティフルドリーマーの中で繰り返される学園祭の前日っていうのから結果的に抜けることはできるけれども、抜けても実はまた同じ繰り返すことには変わりがないってことなんじゃないかっていうね。
なんか監督の作品結構それ一つのテーマですよね。
そうね、
どれもこれもそんなところが、
まあ、ループ系の話みたいなのは若干そんなところはありますよね。
最近だったらもうスカイクローラーなんかその最たるもんです
し、まあね、言ってしまえばでもネタバレになりますけどね、もうまさにそうですよね
言っちゃったけど、でアバロンもそうなんですよ、それに近いんですよ。
あ、まあ確かにね、アバロンもね、だから終わりがなんか終わりじゃないよね。
そうですね、終わりだからエンディングをエンディングらしく扱わないので、終わったんだかなんだかよく分かんないうちにスタッフロールが流れてきちゃうっていうのは監督の映画作品 その特徴なんじゃないですかね。
そうですね、あとは、まあ、とにかくビューティフルドリーマーが信者が多いのは、まあ、当然分かりますし、今見てもねやっぱり久しぶりに見ると感動しますからね。
俺はメガネが好きだって言ってくれたのがちょっと嬉しかったりしますね。
いや、メガネはみんな好きでしょう。
みんな好きですよね、でもね。確かに。
もう、千葉さん大好きですよ。最近演出化されてるみたいですけどね。
そうなんですか？
はいはい。もう、声優だけじゃないですよ。
すげえ、多彩、かっこいいな。
はい。まあ、声優の方ってだんだんこうやってね、フル株になってくると、そういういろんなことをしてる人多いみたいですけどね。友引前史、これはね、その当時そういうのが好きな人たちはよくこう空で言えるような人たちいましたよ確かに。
まあ毎年こういう人絶対いますよね。
います普通にいますこの辺はね、
はい、そうですよ。
で、まあ、パトレーバー2ですけど、これやっぱりその好きな人もいれば、好きな人が多い分ちょっとっていう人も多いっていうね、その辺はあるかもしれません。
欲しいですね。この周りなんか好きな人多いので、苦手だっていうのはちょっと意外だなと思ったんですけど。
まあ結局ロボットものじゃないですからね、パトレーバー。
まあ、
ね、劇場版はね、もう完璧に戦争をやりたいだけじゃないっていうのと、あとはもうほらあれはもうね、あの二人のお話ですか。大人の恋愛のお話ですから、もう完璧に。
柘植と南雲隊長。
そう。
ですよね。確かにそうなんだよな。なんて言うんでしょう。言うなれば、不倫から始まった。
そう、不倫から始まった戦争っていう風に考えるとさ、すごいこう。
きっかけだけ見ると、こんなにひどいものはないみたいな。
大人向きだよねっていう話でしょ、結局は。
なんて言うんでしょう。いろんな、柘植がこう仕掛けてくるその状況に対して、いろんな人たちが振り回されてるじゃないですか。警察のね、上層部の人たちだったりとか、あと特殊二課もそうですし、ね、刑事の、ちょっと太った人。
ああ、はいはい、いましたね。
あの人なんかもね、結構そんな感じで、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃって感じだったなと思うんですけど、そういう話の進め方っていうのが、押井監督、得意というか、好きですよね。
まあね、だから原作に縛られてる時の押井守さんはすごくこう、いいものを作ってるような気がやっぱりするので、
逆にね縛られてないとダメっすよ
その辺がねちょっとねどうなのかなっていう気はしますけど、
押井監督の作品っていうのはもともとその脚本ありきじゃないけど、状況をまずこう動かしてって、状況を進めていって、で状況が進むとそのキャラクターが動かざるを得ないみたいなところあるじゃないですか。
そうですね。
で、それをこうそれでこう展開していくのが押井守監督の特に劇場版によく言える作風なんじゃないかなと思います。
うんうん、確かにこうイノセンスに関してもイノセンスはすごいっていう感じでありましたけど、私はイノセンスは好きなんですけど、やっぱりこう作品として見たときに一般人はあれ全然わけわからないじゃない。
うん、目線が常にその馬頭と同じ目線になっちゃうから、結局状況を振り回されるの、そのキャラクターと一緒に状況に振り回されるじゃないですか、そうですね、視聴者が。それが疲れること疲れること、
映画見終わったら疲れちゃうよね、綺麗だったと思うけれども、
だからあくまでその神の視点で見せようっていう方が、まあ、見る側は楽でしょうし、作る方も楽かなとは思うんですけどね。
あとやっぱその引用の言葉だよね。
あ、言い回しね、
言い回しね、どんどんどんどん小難しさがより小難しくなりすぎて全然わけわかんないっていうのは、
そうですね。
まあ確かにこの隊長さんも書かれてますけど、バドウトグサの言葉じゃないっていうのはありますよね。 格ゲームじゃないですけど、あの出てくる言葉言葉がどう考えてもあの二人が言うわけないじゃないっていう、
ある意味ナレーションっぽいですよね。
でしかも、まあどうしても我々の中にはそれだけじゃない広角が存在するわけじゃないですか、
うん、
まあ、要は世の中にゴースト・イン・ザ・シェルとイノセンスしかないんだったらともかく、
うん、そうですね、スタンドアローンコンプレック
ス、スタンドアローンコンプレックスが存在する以上、我々の中でしかも声優さんほとんど一緒じゃないですか。
はい、もうそのまんまですよね。
そう、荒牧さん以外は一緒じゃないですか。
うん、課長
以外は一緒なんで、どうしてもこう我々の中の広角はあっちもあるわけですよね。
そうさ、そっちの方が強いっつうのが実のところですよね。
そうでしょう。で、あれを知ってる感覚で、しかもイノセンスが出るまでにそれが見てますからね、やっぱ普通にね。
あのセカンドギグがあった後にあのソリッドステーツもありましたよね。
はい。ソリッドステートスタイソサエティでした
っけ。そうそうそう。ソリッドステーツはあのイノセンスの後でしたかね、もしかして。
どっちだったかな、それちょっと覚えてないですね。
あれでもね、イノセンスとね、同じ世界観で同じキャラクター使ってるとは到底思えないんですよね、やっぱりね。
まあ、別物ですよね。こう、SSS ですけど、ね。あれはやっぱりすごくいろんなこう考えさせられるものがあるいい話だったじゃないですか。
でね、やっぱね、わかりやすかったんですよ。
わかりやすくて、こうなんかね、トグサが、
そうそう、
トグサが子供のために自分をこう撃とうとするシーンとか、
キャラクターの葛藤みたいなのが結構こう分かりやすかったっていうか、いい意味でだから大人向けの内容だったような気がしますよ。
そうですよね。
イノセンスが別に悪いとは言ってないんだけど、イノセンスを見る大人っていうのはやっぱりなんかこうね、あの惜しい監督に近い大人でしょ。
まあ、分かったような気をしてみなきゃいけないのかみたいな、そんな感じあるよね。
それありますね、
うん、いやあれはいいと思わなきゃいけないんだみたいな、これあのわけのわからないフランス映画を見ても、いやこれは流行ってるから面白いと思わなきゃいけないんじゃないみたいな、これがおしゃれと思わなかったらちょっとやばいのかも、だからおしゃれって言っとこうみたいな、そんなのって感じ。
スイーツ脳じゃないとやっていけないみたいな、
まあ、惜しい脳じゃないとやっていけないのかもしれないですけど、
そうそうそう、ひどいこと言ってるよね。
いやいやいや、まあでもそういう意味じゃねえ、なんか間違ってるって言えば間違ってるのかもしれないよね。
うん、そうなんですよね。だからそれがだんだん年々強くなってきてるような感覚がするのと、あとはそのみんながみんなそういう見方をしようとしてるじゃないですか。
そうね。
新作が出るたびに、惜しいだからみたいな。
まあ、その辺。でも、実際それぐらい昔から好きだった人でも、やっぱり若干こう違和感を持つようになってるっていうのが、まあ現実ではあるんだろうなっていう気はしますよね。
ちょっとね、なんかこう監督がもうちょっと丸くなってそれで作品をなんかまた違うもので作ってくれればちょっと嬉しいんじゃないかな、
は
い、
でまあ最後の話題に出てきたスカイクローラーですけれども、これカズさん見たんでしょ。
僕ちょっと気に入りましたよ。スカイ
気に入りましたか。まあ大人の映画ですよね。
だいぶ分かりやすかったですよね。序盤の段階で結構この話ネタバレになっちゃいますけど、ループの話じゃないですか。
完璧にループの話ですね。
でそれがもう完全に序盤でもう匂わせてるセリフがもうバラバラ出てくるもんだから、ああそういう話かっていうのが最初に分かってしまって、でどこのタイミングでそれをバラすのかなっていうのを楽しみにこう見てたら、結構ね最後までちょっと寝ないで見れちゃったっていう。
ああいやまあ寝はしないですけどね。ただこれ誰かに勧められますか。
勧められない。
そうでしょ。
これね、彼女と見に行くとか絶対やっちゃダメだと思う。
そうでしょ、
うん、
だから映像美とかそういうのの良さ、なんていうのかな、そこの空気感の楽しさ、なんていうの、美しさみたいな感じかな、うんうん、その辺は素晴らしいとは思うんですけど、
単純に飛行機映画を見ようと思ったら紅の豚と、うん、あとマクロスプラス見ればいいと思う
だからね、なんかそういうね良さはいっぱいわかるんだけれども、これ誰かに勧められるかって言ったら勧めきれないよね。
多分ね、楽しいの教え監督だけだったと思うんだよなこれ。
え、楽しい、俺も楽しいんだけど、やっぱこれを誰かね、うん、誰か例えばさ女の子からこうスカイクローラーって面白いのって言われたとした時に、
うん、
うーんって言って
しまう。見ない方がいいよっていう。
いや眠くなる映画かもしれないよっていう風にこう、ね、しか言えない感じ。
これね言われた、そうですね、スカイクローラー見ようよって言われたらグレンラガンにしようぜって言ってた俺。
それもどうか分かんないけど
隣にね並んでレンタルされてましたよ
いやまあその辺のね難しさがあるんじゃないかと。だから分かるよと、面白い、俺はまあとりあえず DVD 買って そのね、損はしたとは思わないよっていう、うんうん、でも誰かに勧められないよっていう、そういうタイプだよね。
そうですね、
最近だからそういうのが増えてるわけですよ。イノセンスもそうだし、イノセンスも当然 DVD 買ってるけども、イノセンスなんか、イノセンスの情景ってその前に出た DVD まで持ってるからね。
うん、わあすごいな。
そう。だからそこまでして見てるけれども、でも人から言われて進められないよ、やっぱり。
そうなんですよね。うん、あの、パトレイバーだから一作目の劇場版あたりが一番、
まあ、押し守る監督の一般向け作品だよね。
エンターテインメントの気持ちが残ってたよ。
そうね。
ところで作ってたんじゃないかって思いますよね。
っていうことは、まあ、1990年代になったらもうダメなんだ。89年。
その辺からもう多分、あの、まあ、誰も止められる人いなくなっちゃったんだと思いますよ、俺。
まあ、その辺はでも本人も一番分かってるんだとは思うんだけどね。そうそうそう、
うん、で、本来作りたかったのは多分ね、パトレイバー2とかそういうのじゃないんですかね。
まあ、実写版とか見る限り、やっぱりそっち系ばっかりなんでしょうね。
ですよね。
ということで、長々とお送りしてまいりましたけども、まあ、推し今も特集になったのかな。まあ、大体でも、なんとなくこう、今の推しってこうだよねっていう風な感じにはなったかもしれ
ませんね。そうそう、なんかこうね、リスナーの人の意見をこう交えながらいろいろ話ができたのはよかったかな。
まあ、とりあえず、おすすめを一本って言ったら何ですかね。
すげえ難しい話だ、それ。
はい。まあ、私、やっぱりどうしてもやっぱ好きなんで、パトレイバー2になるとは思うんですけども、
そうね、
カズさんとしては。
俺ね、俺、攻殻機動隊だったらテレビ版だしな。
そうね。ゴースト・イン・ザ・シェルも、そんな言われるほどいいのかって言われたら、そこまで思わないよね。
うん、あの、絵が綺麗とか、こう、演出とかはすごくいいんですけどね。ただ、あの、やっぱり、楽しく見れるのは、スタンド・アローンの方ですね。
そうね、スタンド・アローン見た後見ると、うんって思っちゃうからね、やっぱりね。
だから、あの、なんていうんでしょう、ある意味、その、芸術肌な人間が、見た方がいいのかもしれない。この人の作品って。はい、だから、俺なんかあの、写真やってるじゃないですか。
はいはいはい、
だから、アバロンとかね、すごく好きなんですよ。
ああ、確かにね。
あれ単純にセピアにしてんじゃなくて、うん、色をこう、落として、ああいうオレンジっぽい、セピアっちょいや、セピアっぽいあの、色調にしてるので、そういうね、その辺の丁寧な、あの、仕事っていうのはすごくね、あの、見てて、こう、いろんなものに影響を受けますよ。
なるほど。
うん。
まあその辺をね、見ながらね、推し守る作品今後もね、見ていくといいんじゃないかと思います。
人それぞれだよ、これ。
そうね。確かにね。はい。ということで、推し守る特集でした。
カズの特撮列伝。はい、どうもこんばんは。死ぬまで中二病の時間です。今回は、スーパー戦隊お題にということでコメントをいただきました。時間もあまりないので、あの、サクッといきたいと思います。コメントの方お願いします。
波のマニマニさん、私がおすすめするシリーズは大レンジャーとチェンジモンであります。大レンジャーは敵も味方も中国憲法の使い手でしたが、竜レンジャーと魔剣士ジンタの確執や友情話がとても熱かったのを覚えています。チェンジモンはやはり戦っていた敵が徐々にチェンジモン側に寝返ってしまう展開が素直に感動したのを覚えています。
はい、ありがとうございます。大レンジャーもチェンジマンもあの、オープニングの歌がすごく盛り上がった覚えがあります。専門学校時代とか結構カラオケで歌ってたんですよね。大レンジャーはあの、各メンバーにそれぞれ仇役みたいなそのライバルが設定されてたような気がするんですけれども、あの、ジェットマンでも顕著だったんですけど、なんて言うんでしょう、あの、レッド以外の仲間に個人的なそのエピソードが盛り込まれてたっていうのが良かったんじゃないかなと思います。結構中だるみがなかったような放送だったんじゃないかなと、放送の1年だったんじゃないかなという気がしますね。あとあの、過去の戦隊の出演者が登場してたっていうのも当時珍しかったんじゃないかなと思います。確かジェットマンから亀が出てた気がするんですよね。あとあの、最終回の時にもやってましたけど、あの、何年後、あと何年か後ぐらいにあの、大レンジャーの2をやるかどうかはわかんないんですけど、2代目が出てたっていう、そういう確か終わり方だったような気がしますよね。チェンジマンなんですけど、当時ドラゴンとかペガサスとかそういうその架空の生き物の名前がついてるっていうのが、その時小学生だった自分にはすごく画期的で印象に残ってるのを覚えてます。あとあのメンバーなんていうんでしょう、戦隊のメンバーが全員確かパーフェクト超人並みっていうんですかね、なんかみんな何でもできる万能人間だったような覚えがありますよ。敵キャラなんですけど、チェンジマン側に寝返ってしまう展開っていうのは ちょっとあまり覚えがなかったんですけど、なんたら星人みたいな、そういう名前のやつがいっぱいいたような記憶がありますよ。つんでしょうね。なんかウルトラマンみたいな感じですよね。じゃあすいません。次のコメントお願いします。
素人野郎 A チームさん。自分的に好きだった作品は、核レンジャーです。当時、片言だったケイン小杉が一生懸命演技していたのも覚えています。あと、メガレンジャーも好きです。主要キャラが高校生というのが珍しいし、メカのデザインが好きでした。
はい、ありがとうございます。核レンジャーは、今でもケイン小杉の出世作だと思うんですよね。今出てる特撮誌何だったっけな、ちょっと名前出てこないんですけど、ジライア以外のメンバーが全員出て対談してました。興味のある人はちょっと見てみるのもいいんじゃないかなと思いますよ。結構その撮影の時のその裏話がいろいろと載ってましたんで。で、あとメガレンジャーなんですけど、これ結構当時は確か画期的でもなかったような気もしますけど、戦隊の中で思いっきり普通に恋愛をかましてくれてて、なんかすごくレッドの扱いが悪かったっていうイメージが、イメージというかそういう記憶があります。あとメカなんですけど、ギャラクシーメカすごいかっこいいと思うんですよ。デンジロボみたいに、なんて言うんでしょう。合体とかじゃなくて変形ロボットだったような気がするんですけど。で、おかげでその二代目の、メガボイジャーってロボット、二代目ロボの方が恐ろしくかっこ悪くて、非常にちょっとみてて凹んでた覚えがあります。意外と古い作品が上がってたのがなんか印象的ですよね。なんか一番新しいのがカクレンジャーとかってなんかどんだけだって感じしますけど。1995年だし。で、まあとりあえず、そんな深いトークができるわけではないので。
カズさん、カズさん。
はい。
最近さ、俺仮面ライダーザ・ファースト見たんだけど。
あ、びっくりした。はいはいはいはい。ありましたね。
映画でさ、エヴァンゲリオン見に行った時に予告流れてて。こりゃたまらんわって思ってたんだけど、それっきり知らなかったんだけど、最近 DVD 借りて見たんですよ。
はいはい。ファーストの方ですか？ネクストじゃなくて？
ネクストはね、今半分まで見た。
あ、本当ですか？うん、ちょっとだいぶ作風違うでしょ。
全然別物になってた。
同じ脚本家書いてるんですけどね、あれね。
これ、ファーストさ、人気だったの？特撮ファン的に。ちょっと俺見ながらさ、そのなんかいろんな疑問がいっぱい湧いちゃって、
はい。
なんていうの、戦闘シーンじゃないけど、そういうところだけはすごくこう、なんかね、妙なリアル感があって面白いなって思って見てたんだけど、
うんうんうんうん、
それ以外の部分の設定があまりにもあまりもだから。
あれ子供向け、もともとはその大人の仮面ライダーファンに向けてなんか作ったらしいんですよ。
そうでしょ？
はい。
だけど。それを楽しみに見たんだけど、ちょっとなんか違うみたいな。
そうなんですよ。だから変なところで子供も見れるようにっていう風にしちゃったせいで、なんかしなきゃウエンツとか出てますしね。
ウエンツ出てるしね。
なんかで、ね、だから途中そういう大人の事情っていうんですかね、そういうのもあって、
でどっちつかずになって
こんな感じだったん
で。じゃああれ全体的にはこう不評なやつなの？
そうですね。デザインとかね、すげえかっこよくなってて、今風で良かったなと思うんですけど、ええ、ストーリー的には、ひどいありさまです
ね。しかも長いんだよね、妙にね。
はい。脚本書いてる人が、仮面ライダーシリーズ、結構書いてる人なんですけど、俺、あの人の脚本は基本的に大嫌いなんですよ。
なるほど。わかりました。じゃあ、まあこれ以上は触れないようにします。
はい。はい。まあ、そんなわけで、ちょっと、だいぶ迷走気味のコーナーではあるんですけれども、まあ、そこあにのリスナーさんと、特撮の話とかいろいろできたらなと思ってますんで、またこれからもよろしくお願いします。
君の下した決断が、空と海に帰省する。大人のウォーゲーム登場。Windows 用シミュレーションゲーム。空母決戦。サイフォン。
そこあに。
はい、ということで、カズの特撮列伝でした。はい。私もね、別に特撮を見ようと思ってたわけじゃないんですけど、仮面ライダーちょっと予告で興味持ったんでね。
でも、デザインとかすごいスタイリッシュでかっこいいでしょ。
いや、かっこよかったからね。
あれね、伊豆淵豊なんですよ。
あ、そうなんだ、やっぱりな。
だからね、結構ね、かっこよくこうデザインされてて、はい、頭とかもちっちゃい、ヘルメット
になってる。そうね。で、ネクストも見て、うーんと思いながら今まだ途中まで来てるんだけどさ。
ネクストはもっとひどいでしょ。
まあね、でも V3 はいいよなとかね、なんか思い
ながらね。てか、俺の知ってる V3 はあんなんじゃないとかね。
まあそういうことで、最後になりました。普通歌のコーナー行きましょう。ちゃっちゃっと。
メカニックさん。4月26日放送の黒アニは聞き、 オープニングで絶賛されていた東のエデン、早速見ました。完全ノーマークの作品でしたが、第1話を見て一気にこの世界観に引き込まれ、そのまま3話まで見てしまいました。でもすごく綺麗で、ストーリーも謎がいっぱいといった感じで、今後の展開が楽しみです。クムさんたちのお話がなければ、危うく見過ごしてしまうところでした。自分ではチェックしていなかった作品を、そこアニにて紹介していただき、見るようになるケースが最近はよくあります。今後ともいろいろな作品の紹介を期待しております。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういうの嬉しいよね。
ね、東のエデンですよ、う
ん、いいですね。
もう今回5話もたまらなかったね。オープニングから来てたね。おいおい
ですよね。
おいおい、ちょん切るのかみたいなね。
だって11話、とりあえずテレビ版、ワンのっていう。
いやー、もうどうすんだろう、これワクワクですよね、毎週ね、
なんかこれこそあのなんか惜しい作品見てる感覚になりますよ。なんか
ね、とりあえず素晴らしくていいです、東のエデンは。
そうですよね、はい、あの特集しましょうね、
毎回飽きさせないところが素晴らしいですね。
そうですね、
はい、
楽しみ楽しみ
です。ありがとうございました。
ありがとうございました。高千代さん、クムさんのうるせえやつら録音していたエピソードには思わず笑ってしまいました。自分も中学生の頃、宇宙戦艦ヤマト2やサイボーグ009、ブルーノアなどの音声を録音していました。撮ったテープを聞いても話の内容はよくわからんのですが、好きな作品を何とかして残したいというわずかな抵抗だったように思います。今振り返るとアホなことをしてたなぁと笑ってしまいます。リストランテパラディーソ見ました。最近には珍しいおじさま中心のアニメに正直驚きを隠せません。舞台も外国、主人公も平凡な女の子、これでアニメ化されるのですから、この時代の流れなのでしょうか。あと音楽、高校野というユニットは初めて知りましたが、馴染みの薄いサウンドをこういった形で聞くことができるのもアニメーションの持てる力なのではないでしょうか。追伸、カズさん、自分もテッカマンブレードで泣きました、
はい、
ということでありがとうございます。
ありがとうございました。懐かしいエピソードですね。
とりあえず高千代さん、アホなことじゃないよ。
これみんなやるよ。みんなやる世界なんで、この頃はね、やってたと思う。
もうやったもん、
はい。
みんなアホってことですね。
みんなアホだからか。
情熱だよね、それはね。
そうそうそう。はい、
リストランってね、面白いですよ。相変わらず続いてますけどね。
あの、原作全部買いましたよ。はい、
今回の話も良かったですけど。あのね、私もね、ついにね、買ってきましたよ。ただね、あの、ジェンテのね、3は買っ、なかったんだよね、うち、パッて買った時に。だから、とりあえず、ランテパラディ、リスパラと、ジェンテの1と2は買ってきました。とにかくね。
はい。はい、3巻も素晴らしいですよ。
あのね、そうそうそうそう。あのサイトの左側に貼っといたら、あれでアマゾンで買ってくれた人もいたみたいですね。ありがとうございます。
あ、本当に、はい、素晴らしい。それは
助かります。
いっぱい買ってねっていう、
はい、ありがとうございました。あとこのリストランでさ、音楽いいよね、オープニングもね。
はいはいはい、オープニング、あのオレンジペコーでしょ。
うん、うまいな、うまい
な。 CD 買おうと思って。
そうそうそう、そんな感じだよね。こういうのはいいよね、うん、確かにね。
あの軽音と一緒に買う。
軽音か。まあいいや、テッカバンブレード泣いたん。
あ、いいですよ本当に。なんかすごい、ね、絶望的な話なので、本当にね、悲しいんですけど、でもまあね、男の生き様みたいな、そんな感じですか。
わかりました、
はい。
泣いてください。ありがとうございました。
アシュラさん、桂正和先生の書くケツは極上ですね。ただそれが言いたかっただけです。そういえば、軽音のオープニングとエンディングの CD を買ってしまいました。普段は単にいい曲だという理由で CD は買うのですが、今回は初回限定版の着せ替えジャケットが欲しくて購入してしまいました。もう末期ですね。あはは。ということでありがとうございます。
はい。
ケツとか書いてある、ケツとか。
ケツが極上っていうよりもパンツが極上なんだって。
あ、そうね。そうかもしれないね。はい。
あと全然末期じゃねえし。
っていう。まあ、まあ、軽音の CD を買って、たことは別に末期じゃないんじゃないですか。
そうそうそう。
軽音さ、少し面白くなってきたよね。
いやー、ちょっとね、あの先生出てきてからね、非常に良くなってきたんですよ。
あの、勘違いしてる人がいるかもしれないけど、別に俺軽音そのものが嫌いって言ってるわけじゃないからね。
絶対みんなそう思ってる
って。ね、勘違いしてるかもしれないけど、ね、
あの軽音でこう騒いじゃう人が 軽音のファンの騒ぎ方がダメっていう。
いやいや、そうでもないんだけど。それ叩かれちゃうからやめてよ、そういうこと言うの。ただ、なんていうのかな、こう、前からこう、何共和にだから面白いっていうのが嫌いなんだよ。
う
ん、
そういう決めつけみたいな形で見始めちゃうと、どうしてもやっぱり、ちゃんと見えなきゃいけない部分が見えなくなってくる
じゃないのっていうのがあるから、それでもだって1話2話の感覚でブームが起きるっていうのがまずおかしいじゃんとか思うじゃない、あんなつまんなかったのに。
もうだってキャラクター萌えからスタートしますからね。
だよね。で、確かにこの 1,2 話ぐらい面白いんだよね、内容から見て、
う
ん、
そうですね、
その先生出てきてこう面白いと思うよ、素直にね。
ちなみに先生と律がお気に入りです、俺。
あ、そうですか、わかりました。
クムさんはって聞こうと思った
の。いやいや、俺別にそこキャラ萌えは全くないので。
キャラ萌えないんだ。あ、
キャラ萌えはない。もうキャラ萌えはもうよっぽどこうなんかね、東のエデンの先の方が気になりますよね。リアルなリアルな感じ。
ねえねえねえねえ、クムさん、クムさん、はいはい、パンさん燃える、キャラとキャラ的に、
キャラ的に燃える燃える。
ごめん、痛かった自分で。
言わせた感があるよね。
ほら、今日なんかもう逆にね、全然コメントを読むだけに出てるこの意外とおとなしめなファンさんには燃えるかもしれないよね。
塩らしい。
いつもは燃えないの。
塩らしいファンさんに燃えるよね。
いつもは燃えない。
すごくこう謝りながらこうミスを謝ってる姿とかには燃えるかもしれないよね。
いつもとのギャップがあるからね。
そうね。
いや、私がどっちかっていうと素なんだけど。
今日どうしたんだろうみたいなね。
こう、逆に心配しちゃいますよね。
心配するぐらい、
ね。5月病みたいなね。
5月病かもしれない、ね。
かもしれない。
ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。今日もボツのがたくさん出てしまいましたので、お名前だけ紹介したいと思います。
赤坂さん、トバさん、コメガさん、白フクロウさん、ジョニーを超えしモノさん、 B さん、不死身の男さん、リュウさん、ゾコータレベル38魔法剣士バージョン閉じさん、ポンスケさん、 MR さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ということでね、今日も1時間ほどお送りしてまいりました。そこはに黒はにです。
です。
はい。ということでね、次回の配信がですね、5月の17日日曜日になります。
はい。
はい、この5月の17日、先週ね、テーマ言ってなかったので、ゴンゾー特集になります。まあ、ゴンゾーアニメね、いろいろありますんでね。
シャングリラーですね。
今だったらシャングリラーになりますね。まあ、その辺も含めてゴンゾーアニメのネタを募集しております。はい。で、その次、24日ですね。これ、この前、告知みたいなことしてましたよね。
うんうんうん、うん。
やります。どこまで本当かわかんないよね、でもね。
いい流れだ、いい流れ。
料理アニメ。これ、ファンちゃん頑張ってくれると思うので。
美味しんぼ特集みたいな。
いや、美味しんぼは特集。まあね。
美味しんぼじゃないか。
で、美味しんぼ。
うまいぞ特集。
うん。まあ、
うまいぞ特集。なんか映像やべえとかそういう。
そう。
のじゃないの。
なんかね、こう、味を、みたいなね。
そうそう。
そんな感じの、料理アニメ特集をやります。言ってみたらリストランテもこれかもしれないね。
本当だ。
ちょっと種類違う。つ
が、なんかだいぶ変わる気がする。
はい。まあ、いろんなのがあるっていうね。ある意味、SF 系から。真面目系まで、
クッキングパパも OK だね。
そうそうそう、そんな感じで料理アニメを募集してます。これが5月の24日の日曜日配信の黒アニメになりますね。はい、ということで皆さんのコメントを募集しておりますけれども、投稿の BBS にねメルアドを入れてる方がいらっしゃるんですけれども、これ全部出るので入れなくて、入れない方がいいですよ。これ収集されたら迷惑メールとか来ると思うので、メールアドレスだけ消すことできないので、投稿全部削除することになるので、こちらでも何もしませんので、皆さん注意して投稿してくださいね。ということでね、投稿先ですけれども、
Google などでそこアニと検索していただいて、そこのブログが出るので、そっちにあるね、投稿 BBS にスレッドができているから、それに書き込んじゃってくださいな。
はい、ありがとうございました。淡々としてる。
あ、怪しい。
はい、ということで、お送りしました。そこはに、
はい、
また来週お会いしたいと思います。カズさんとファンちゃんはまたその翌週ですね。
はい。
はい。
はい、ではまた次回お会いいたしましょう。お相手は私くんと
カズと。
今回空気担当のまさきファンでした。バイバイ。